石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週なんですけども、この番組でもね、ゲストにお呼びした N 高等学校ね、角川がやっているというね、ネットでつながって、いろんな通信制で学べるという高校ですけども、
出していただきましたね。
その入学式というのはニコファーレでやったので、それをちょっと取材に行ってきました。で、やっぱすごいのがかなり一般メディアといいますか、テレビのねクルーも何社もいて、注目を浴びてたんですけど、一番面白いのがサムスンが出してるギア VR っていうね、ギャラクシーをくっつけて、ヘッドマウントディスプレイになってて、頭からかぶると、目の前がこうねバーチャルの世界広がるというものを生徒全員80名弱ぐらいいたんですけど、もうつけていて、あと壇上のお偉い人とかもみんなつけてで本校が沖縄にあるので、で沖縄で校長先生が挨拶したのをみんなで VR で見るとか、あと学校の旗が上がるのでそれは VR で見るとか、学校の上空にドローンが飛んでるのでその映像を VR で見るみたいなことをやっていて、最先端というか近未来というか、ただねやっぱりみんなが VR で見てる姿は何度見てもやっぱ滑稽だなというか。
石川さんは実際それ覗かれたんですか？
いや、自分は覗かずにいたんですけども。
じゃあずっと旗からその状況を見てたんですか？
そう
不思議な光景ですね、ある意味。
いや、不思議な感じはしましたね。ただね、やっぱり、インターネットでつながってるということでね、非常に魅力的に感じますし、しかもその、ギア VR で要は生中継で沖縄の様子を見ているので、あれっていうのもなかなか今までなかったことだったりするんですよ、日本でギア VR あれだけの数を揃えて同時にライブ中継をするっていうのは初の試みだったようで、サムスンとしてもね直前までアプリケーションの開発をしてやってたということらしいので、いろいろと面白かったなと。今後ね、おそらくギア VR でライブを見るとか、プロ野球中継見るとか、ああいったね世界観もあったりするのかなっていうところで、本当にね面白い感じになりそうですね。
いろんな技術が集約された入学式だったんですね。
なのでね、おそらく、学校自体もねようやっとスタートしたばっかりですけども、いろんな新しい技術を取り入れて行くんでしょうし、それをダイレクトに触れて学ぶっていうところで言うと、面白い高校生がどんどん教育されていくのかなっていう感じがしますよね。
ちょっと楽しみですね、今後がどうなっていくのかというの
ね。旗から見ると壮大な実験のような気がしますけどぜひともね、もう入学した1400人、
すごい数ですよ、1400人入学なんて。
日本のエンターテインメントを面白くするんですとか、いろいろとプログラムを書いてね、面白いコンテンツを作ってほしいなと思いますね。
はい、そんな始まりの4月ですが、いろんな場所で学びがスタートしますけれども、今週の特集は石川さん、
今週なんですけども、隙間時間を利用してプログラミング言語が学べるアプリ、コードベルの特集になりたいと思います。なぜこのアプリを開発することになったのかなどをじっくりお聞きしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。それでは今週の特集です。
学べるアプリで働き方を変える、チャット形式で学ぶプログラミング言語学習アプリ、コードベル特集。隙間時間を利用して学べる iPhone 対応アプリ、コードベルが2月にリリースされました。今までプログラミングは難しそうと躊躇していた人でも簡単に取り組めるよう、チャット形式で短時間に学べるアプリです。このアプリを開発した理由は、 女性を中心に在宅ワークを支援したいということや、女性だけではなく学生や転職をしたい男性のプラスアルファになるスキルを学びたいというニーズを叶えるためとのこと。今日はこのアプリを開発した株式会社マナベル代表取締役小林琴美さんをお迎えして、コードベルから広がる新しい働き方についてお聞きしたいと思います。小林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずそのスマートフォンのアプリで、アプリを作るコードを学べるってなかなか聞いたことなかったりしたんですけども、実際これどういったアプリケーションになってるんでしょうかね。
そうですね、こう今までどうしてもプログラミングイコールこう難しいとか、はい、学ぶためのこうハードルが高いとか、あとパソコンでこう学ぶってこともあるんですけど、それだとなんかパソコンを立ち上げるのがなかなか億劫になってしまって、最終的にはこうやらない理由っていうところを探してしまうっていうこともあったので、こういつでもどこでもこう学べるっていうところで、こうアプリでしかも未経験者初心者でもできるというところで、今回のアプリというところを開発しました。
じゃあ本当にまあ電車に乗りながら片手でまあいろいろとアプリケーションを操作しながら、まあアプリの使い方を学べていくという感じだったりするんですよね。
そうですね、だいたい1レッスンが2分から3分ぐらいで完了するようなものになっているので、本当にそういった隙間時間を利用してこうどんどん学びを習慣化していってもらいたいなというふうに思っています。
このまあマナベルって会社あんまり聞いたことないんですけども、はい、そもそもこれって小林さんがあれですか、その再就職に苦労したのがきっかけで設立したという新しい会社なんですかね。
は
い、
そうですね、昨年の10月に設立した会社でして、私自身がですね、出産を機にこう仕事を辞めてしまいまして、で、本当に世間一般に言われる6割の方が妊娠出産を機に仕事を辞めるという、本当に私もその中に入ってしまって、で私自身結構、すぐに仕事に復帰できるかなっていう風な気持ちでいたらですね、なかなかこう採用されずですね、本当にこう待機児童とさらにこう仕事を見つけている状態だったので、保育園にも入れなかったので、本当保育園の待機児童にもなってしまって、この2つの壁にぶち当たるということを経験しました。
まさにこう話題の保育園問題という感じなんですけどもそれでこうなかなか再就職できないから、じゃあ会社を作ろうってなんかすごいこう、はい、飛んでるような気がするんですけどそのこう飛ぶ背景には何があったんですかね。
そうですね、その後ですね、結局保育園も最初に仕事をしているお母さんから優先的に入れますよってところもあって、はい、私みたいにこう仕事を探している状況だとなかなか保育園に入れないっていう現状がありまして、待機児童の問題でいうとやっぱそういう方よりもとにかく産休中のお母さんであったりとか、そういう方を優先しますというふうに言われてしまって、で私の場合はですね、認可の保育園が入れなかったので、最初は認可外の保育園に子どもを預けて、そこから就職活動をしたということになります。で私もともと IT 業界出身で、仕事としては IT 業界のことも考えてはいたんですけど、どうしてもこう家からなるべく近い会社で勤めないと保育園の送迎ができないなっていうこともありまして、東京で勤めに行くとか通勤が正直厳しいなっていうのもあって、地元の会社さんを当たったんですが、本当にそれがなかなか採用されずというところで、本当に今人が不足してるのかなっていうことを背景にですね、やっと新しくこう人材派遣とか人材紹介の会社を立ち上げるといったところに採用を決まりまして、そこで就職がやっとできたという状態になりました。でそこでやっぱり私と同じようにですね、出産を機に仕事を辞めてしまった方の再就職ですねを悩んでる方が本当に多くて、実際に私がこうやっていた人材派遣とか人材紹介の会社はもうすでにこう仕事をしたいっていう結構意志が強い方が割とこういらっしゃったんですけど、それ以外にまだ潜在的にも悩んでる方もたくさんいるっていうところもすごい実感があって、それだったらそういった方たちに情報を提供するような機会をということで、一般社団法人というものを立ち上げることにしました。でその一般社団法人の立ち上げに伴って、せっかく採用していただいた企業さんを退職して、社団の理事としてこうお仕事をし始めるっていうところが、企業のきっかけの一つになります。でそこの社団の立ち上げをしている 時にですね、やっぱ皆さんがおっしゃっていたのは、同じように東京にこう出勤するのが大変なので、うん、できれば地元の企業さんか在宅勤務とか在宅ワークで働く方法はないのかなっていうようなことをずっと言われていましたので、在宅ワークっていうところで、まあ、クラウドソーシングのサービスとかもありますので、はいはい、意外と皆さんそういったことをあまりご存じない方が多かったので、うん、そういった情報を提供するようなセミナーを開催しておりました。でそこで女性だけではなくて、まあ、男性で転職をしたいとか将来的に自分も子育てに参加したいので在宅ワークなど興味があるって言った男性の方たちもこう参加してくださっていて、そこでやっぱりプラスアルファになるこうスキルとかそういうのを学びたいっていうすごいニーズが高いなっていうことに気がつきまして、学びによって皆さんのこう未来であったりとか将来の選択肢が増えるっていうのはすごくすごく大事なことだなと思いまして、まあ、株式会社マーナーベルというこの学びにまあかけた会社を設立したというところになります。
これ実際にまあその、ね、会社設立されて、
はい、
実際、ね、子育てもありつつ会社設立って相当大変だったりもしたんじゃないですか、はい、その、ね、資金集めも含めて実際どうでしたかね。
そうですね、私自身その時子供がちょうど2歳児で魔の2歳児と呼ばれる2歳児を抱えながらの起業でしたので、割と平日昼間はいろんな方にお会いする機会が多くって、家に帰ってきてからメールをこうチェックしたりとかプレゼンの資料とかを作るってことが多くてですね、パソコンを触ってるとですね、まあまあまたパソコンやってるのっていうことを、ね、後ろから囁いてくるんですね。それもあって子供の前ではなるべくパソコンを使わないようにしようっていうことを決めて、子供をまず寝かしつけた後ですね、夜の11時とか12時に起きて 3,4 時間資料を作って、また少し仮眠をとって朝子供を保育園に送っていくっていうことをしていました。
なんかね、その普通のベンチャー企業の苦労話と全然違うっていう、はい、
そうですね、ベンチャー企業の苦労ということで言いますと、私自身個人事業主として活動していたこともあるんですが、こう今までの企業とか会社を運営するっていうイメージはこう自己資金とか、あと銀行さんとかから融資をしていただいて、こう自分の範囲内でやっていくっていうイメージがあったんですけど、今回やってる事業っていうのが VC ですね、ベンチャーキャピタルさんからお金をいただいているということもあって、第三者のこう支援というところが入っている部分もあるので、そういうところでそれぞれのまあ利益であったりとかやりたいことっていうのもあるので、そこのすり合わせがすごい難しいなっていうところはありましたね。特に今回は未経験者向けのアプリというところで、当時VC ですね、キャピタルに回った時にはですね、アプリもなかったので、本当にそんなに学びたい人っているのかなっていうことを結構指摘されまして、なかなかこうすんなりと小林さんがやりたいことをしてるのはすごく応援したいけど、やっぱり数字として具体的に上がってこないと自分たちもビジネスとして応援はできないので、アプリができてからまた来てもらうか、ユーザーがついたら来てくださいねっていう形で結構その場で終わってしまうお話が多かったので、そういうところで資金集めというのはすごく苦労しました。ま
あ、そんな中プログラミング言語を学ぶっていう中で、はい、あえてそのプログラミング言語にフォーカスしたっていうのはどういう理由なんですか？
そうですね、学びっていうところは絶対こう譲れないなってあったんですが、はい、その中でどういうものを提供していこうかなって言った時に、3つポイントがありまして、はい、まず1つ目がやっぱり自分自身が経験した業界とか分野がいいなというもので、私自身前職、Java のエンジニアをやっていたこともあったので、IT 業界がやっぱり一番いいのかなってところはありました。で2つ目がですね、今後ニーズが見込まれるもの、すでに私もいくつか資格取ってるんですけど、その資格持ってる人たくさんいるよっていう状態だと、やっぱり就職とかその一歩先を考えた時になかなかこの人いいねっていうふうに言ってもらえないところもあるので、将来的にやっぱりニーズであったりとか、就職の面を考えてこういうスキルを持ってる人をうちが雇いたいって言ってくれるような、そういったスキルを身につけたかったっていうこと、そして3つ目がですね、やっぱり隙間時間で短時間で学べるものがいいなっていうこともありまして、プログラミングっていうのをアプリで学べるっていうところを目指していこうというふうに考えました。
そんな中そのアプリの特徴としては、
はい、そうですね、チャット形式ですね、こう会話形式でこうどんどん話が展開していくので、特にアプリとかを見ていると画面が小さいので、なかなかそれだけで読む気を失ってしまうので、これが先生と生徒という形でどんどん対話をしていくので楽しく進められるっていうところですね。で途中にですね、なんかこう質問に答えてくださいっていうところもあるので、実際こう指を使って入力したりとか順番を入れ替えたりなどして、ゲーム感覚で進めるっていうところですね。 あとはまあ1回につきかかる時間がまあ 2,3 分程度なので、まあ、いつでもどこでも学べるっていうところですね。でもう一つがこれは対象をまあ未経験者にしてるってこともあるので専門用語とか一切使わず自動販売機など割とこう身近にあるような例を使ってやっています。あとまあプログラミング特有のまあ言葉に対してはあの Ruby ですね、ひらがなを振ったりなどしてなんかそういうことでこう入門者がきちんと学べるようなところっていうところを配慮しています。
で先ほどちょこっと見せていただきましたけどね、はい、本当こうメッセンジャーというか LINE というか、はい、でそんな感じでこう会話でどんどん進んでいって、まあ、確かにね分かりやすいというか見やすくなってるなっていう感じしますけど、
はい、
この辺やっぱ相当苦労されたんですか、このまあユーザーインターフェースにしたっていうのは。
そうですね、これも実は結構あのリリースのギリギリに私がこういう形がいいっていうことを言って本当に弊社のエンジニアには大変な思いをさせてしまったんですが、やっぱり皆さん今 LINE とかで結構こうやり取りしているので、うん、これをうまく学びに取り入れたらそれこそつなり入るのではないかというところでこういったチャット形式っていうところを取り入れました。
ちょっとねチャット形式というか、はい、ね、あの今近々の話題で言うと、はい、ボットって言われるねあのこうロボット形式でこうね、うん、どんどんどんどん発言されていくっていうのが注目されているのでまあねこの手の形式結構、ね、はい、いいのかなっていう気がしますけど、これ実際学べる言語ってのは何になるんですか。
これが SWIFT です。
SWIFT、うん、あれですよね、まあiOS とか、ね、はい、OS10 とかそういった向けのプログラミング言語だったりするかと思うんですけど、
はい、
これなんで SWIFT なんですかね。
そうですね、やっぱりあのプログラミングって具体的に何ができるようになるのっていう風な疑問が浮かんだ時に、うん、皆さんこう使っているこのアプリを作る言語ですよっていうとすごいこう割とすんなり入ってくるものだなっていうところがあって SWIFT っていうところを選びました。で SWIFT 自体もまあ比較的新しい言語っていうところもあって、うん、Java とか C 言語とか書籍とかそういう入門書がすごいたくさん出てるんですが SWIFT に関してはまだまだそこが手薄感があったのでここは狙い目じゃないかなというところで SWIFT というところを選びました。
なるほど、もうこれってあれですか、そのテキスト自体も自社で作られてるって感じなんですか。
そうですね、全部レッスンの内容は弊社で開発しています。
これ実際本当にこう初心者でも分かりやすくなってるもんですかね、はい、なかなかそのねプログラミング言語ってハードル高いと思いますし、はい、うん、本当にこうゼロから始めるって相当ハードルが高いような気がするんですけど、
はい、
大丈夫ですかね。
実際まあレビューとかあとメッセージをくださる方もいらっしゃいまして、本当に今までは割とプログラミングイコール割と IT リテラシーが高い男性向けっていうところが あったと思うんですけど、結構女性であったりとかあと女子高生の方も使ってくださっていて、で将来的にプログラミングって気になってたので勉強し始めましたとかいうメッセージもいただけるので、ユーザーインターフェースがこういったチャット形式っていうあることも含めて、まあ、女性であったりとか学生っていうところにすごい受け入れられてるのかなって気はしますね。
ここまでの話聞いて松代さんどんな感想ですか。
いやアプリを作るとかそれこそ IT 言語とか私にとってはすごい難しいものっていうイメージがやっぱ強いんですよ。だから先ほどあの画面見せていただいた時に思ったのはもうパッと見全然学習アプリっぽくはないなっていうことと、はい、1回あたり 2,3 分で勉強できるっていうのが本当っていう、うん、ちょっとまだ半信半疑なところがあってそれがでも本当にね自分の生活に密接して学習できていったらいつか物になるものとしてねすごい財産になるんじゃないかなって思いますね。
その点これね、まあ、アプリとしてはなんか無料なんですね。
あ、無料ですね、はい、うん、
これどうやってこうビジネスモデルというか収益を上げていく感じになりそうなんですか。
今2章までリリースしていまして、はい、今週来週中に3章が出る予定です、はい、で今後17章まであの全部レッスンを考えてるんですがそこの部分に関してはもう全て無料で提供していこうというふうに思っています。でやっぱりこう未経験者を対象にしたこうアプリっていうところが珍しいのでそこはちょっと無料で提供させてもらってなるべくそういった市場のシェアを取りに行きたいなというところはあります。でその後ですねどうしてもやっぱりコードベルだけでは対応できない部分もありますので、まあ、そこは他のコンテンツを持ってる企業さんにまあお願いしたりとか弊社でできるところってとも限られているのでそこのリソースの配分を見ながら今後サービスとしてまあ提供していきたいなというふうには思っています。
それ17章全部見終わったら、はい、何ができるようになるんですかね。
基本的な SWIFT についての 知識は身につくという形ですね。
なるほど。じゃあその後じゃあアプリケーションを作っているのはまた別の機会というか
準備を進め
ているという感じなんですね。
はい、
これまあ SWIFT ということもあり iOS 向けだと思うんですけど、 Android 向けとかってそういうのもあったりするんですか？
今はですね、考えているのはもうSWIFT 一本に絞ろうかなというところで、本当に Android の、 ユーザーさんからも Android 版ないのっていうふうに言われるんですけど、ちょっとそこはごめんなさいというところで、今はもう SWIFT 一本でコードベルはやっていこうというふうに考えております。
あとまあね、会社の名前自体マナベルということで、はい、おそらくね、いろんな学びの環境を提供したいんだろうと思いますけど、
はい、
プログラミング以外にも何か考えていたりとか、今後まあね、何年後でもいいですけども、なんか検討しているものってあったりもするんですか？
そうですね、今マナベルとしては特に01っていうところで、未経験者とか入門者の方が何か学びのきっかけを作っていくようなっていうような学習プログラムっていうところをコンセプトに置いています、うん、今はまあ SWIFT というところをこう中心にやってきているというところもあるんですが、この後ですね、ユーザーさんのまあ意見を聞きつつ、本当にこう必要なものっていうのを随時こう考えて提供していきたいなというふうには考えています。
あくまでそれってやっぱりスマートフォンのアプリで学べるっていうところがやっぱり肝になってくるって感じなんですかね、は
い、そうですね、やっぱ隙間時間っていうところが一つのキーポイントになってくるので、やっぱりアプリで学べるっていうところは、これはぶらしたくないところではありますね。
その点、その競合とか、はい、まあ、おそらくね、みんなスマートフォンシフトしてる中で、はい、まあ、いろんな会社が、まあ、スマートフォン向けにそういった学べるアプリとか作ってきてると思うんですけど、はい、そこでの生き残りというか差別化とかってどう考えたりしますかね？
そうですね、まず本当にこの分野がまだ開拓されていないので、皆さんがお金を投入するかどうかっていうところがすごい今悩んでるところだと思うんですね。なので、まあ、そこで弊社がもう一気にここのシェアを取っていきたいなっていうのはあります。で、結果的におそらくそこの中で残るのが1社2社ぐらいだと思うので、そこの中に残れるようにきっちりと守っていきたいなというところはありますね。
今そのプログラミング学ぼうとしている人ってやっぱり一番最初に本を買いに行くものなのか、どこか学校に通いに行くものなのか、どういったのが多かったりするってなんか見えてたりしますかね？
そうですね、やっぱり書籍を買いに行く方は多いですね。ただそれを持ってこういつも持ち歩くのが大変ですっていうお話があったので、むしろそこでコードベルでこうアプリでできるので、この一冊分を持ち歩かなくていいのですごく楽ですというふうにおっしゃっていただいてますし、結構若年層のユーザーさんが多いので、ツイッターとかでつぶやいてくれて、そこからこうダウンロードにつながったりとか、そういうところはありますね。
なかなかツイッターから興味があってアプリの開発してみようかなっていう人っているもんなんですね。
そうですね、やっぱり今こうツイッターってすごい情報収集源っていうところもあるので多いですね、
まあ、無料だしっていうこともありますよ ね、 すね、まずはやってみようかなっていう、
やってみようと、
そう
ね、でやっぱりその特にゲームアプリっていうところがすごい普及してきてる部分もあるので、結構ゲームアプリに興味ありますっていう方は多いですよね。
いや、もう自分もね、それこそこの間マイクロソフトの会社イベントも行きね、まあ、6月にも当然アップルの WWDC も行くと思うんですけど、まあ、その中でやっぱり基調講演聞いてると、本当プログラミングのかなり深いところの話になるので、感動がね、いまいちね分かんないところも多々あるわけですよ。っていうところで言うと、ライターとしてもプログラミング言語ぐらい分かっとかなきゃいけないのかなとかね、コードがね読めたり書けたりした方がいいのかなっていうのはね、非常に感じるんですよね。
結構今使ってる方でも営業さんも多くてですね、自社のエンジニアに毎回企画をあげるけど、なかなかそれが通らないので、自分がプログラミングとかそういったシステム工程を学べば、もう少しこういったエンジニアに向けてコミュニケーションが取りやすくなるんじゃないかというところで学んでる人も多いですし、今後やっぱりこういった形で、まあ、エンジニアというところがどんどん増えていく一方で、そのエンジニアと一緒に仕事をするっていう人も増えていくと思うので、まあ、こういったところで非エンジニアですねが学んでもらって、エンジニアと仕事をするときにこう活かしてもらいたいなっていうところはありますね。
そうですよね、取材も円滑に
そうね、本当ね、つくづく感じるなっていう気がしますよね。
明らかに昔よりもね、こういう単語を聞く機会増えてますもんね。
そうですね、うん、今も2020年をめどに、まあ、小中学校にタブレットがもう全部入れましょうっていうことも言われていつつ、こういったプログラミング教育っていうのがもうどんどん小学校中学校のレベルで入っていくっていうふうに考えると、やっぱり今のうちからやっとかないといけないのかなっていうのはありますね。
そうそうね。かといってじゃあ小学校中学校でちゃんと教えてくれる方はそうでもないと思うので、やっぱこういう機会がないとなかなかね学ぶ機会がないのかなっていう感じはしますね。
はい、
はい、最後にこう小林さんなんか語っておきたいこととかあったりしますか？はい、
そうですね、やっぱり弊社もそうなんですが、今アプリ開発エンジニアっていうところが不足しているなっていうところがあると思います。でマナベルのこう目標の一つとしては、こういったコードベルで学んだ人が将来的にこういろんなところで経験を積んで最終的にコードベルの開発とかに関わってもらったらいいなっていうところもすごくあります。本当にプログラミングイコールこう難しいっていうところでなかなかこう一歩踏み出せない方もいらっしゃると思うんですが、一回コードベルで試してみてプログラミングを学ぶ楽しさっていうのをぜひ味わっていただきたいなというふうに思っております。
ぜひ17章全部見てみたいな
と思います。はい、ぜひよろしくお願いします。
小林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集、学べるアプリで働き方を変えるチャット形式で学ぶプログラミング言語学習アプリコードベル特集でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあ4月に入ってね、もう第2週目ですけども、
はい、
ね、総務省が大暴れをしていてドコモとソフトバンクに対して0円やめろと、実質0円やめろという感じで要請をしたというところもあったりして、ちょっとこう総務省の意図しているところとキャリアがやってることが若干まだまだずれてると言いますか、キャリアとしては総務省に怒られないようにこれから調整していくんでしょうし、総務省としてはそこをね手を緩めることなくバシバシとこうね偉いことになってくるような気がしますんでこの先ねもうちょっと荒れるのかなっていう気がするので、
やたら目立ちますよねこの手のニュースが ね、
ねえこの手のニュース目立ちますし、ネット上でもね結構盛り上がってるというか注目もあったりするの で、でね、やはりユーザーからするとね高くなって買いにくくなったじゃないかというふうなね不満が募ってたりするので、ここをねどう不満じゃなくて、ああ総務省がやってくれたからこんなに安くなったんだっていうところまでいかないと、はい、みんな納得しないのかなと思いますね。
はい、さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組宛てメールフォームまたはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、保険とローンもスマホとセットがお得な時代というところで、
はい、
au の金融サービスセット割について詳しく聞きたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ナナイ。